現在はですね、2019年の、ですね、8月の30日かな、金曜日です。ジーソミア、日米韓、韓国ですか、軍事共有協定、うんぬんかんぬん。まあ、とりあえずですね、米国の側がですね、怒っております。でもこれは、なんか用意された台本のような気はしないではないです。一応ね、ネルソンレポートというのがあるんですよ。私、ネルソンレポートなんか読んだことないんですけど、高いから。お金がかかるから。まあ、置いといて。ネルソンレポートによればですね、もう米国の関係者、高官関係者はですね、韓国のですね、人々を、バーガー。こいつら、ほんと、知恵が、ピーピーピーピーピー、こんな、もう、本当に、この韓国人優秀主義者は、こいつ、どうにもならんな、こいつ、バーガーとか。本当に、もう、ピーピーピーピーピーピーピーピーって、この、規制音がいっぱい入るような言葉を、たくさん書き連ねております。で、表のですね、普通のメディアにおいては、国防総省のですね、方々、そして、米国議会も、このジーソミアをですね、撤回するというのは、明らかに無責任だと。極東アジア地域における安定化工作をですね、自ら抜けるということは、無責任であるというふうなことを言っております。まあ、でもこれはっきりぶっちゃければ、米国というのは、米国ほど自国の利益をですね、自国の国民の命をですね、守ること、自国の利益をですね、確保することに対して、貪欲な国家はありません。これはっきり言うけれども、ジーソミアをですね、韓国が一方的に抜けたことによって、これは北朝鮮のミサイルの脅威、ミサイルの脅威ってですね、いきなり言っております。3年前においては、北朝鮮は、8月10日16日に発射した近距離型、新型ミサイルの、それらのものを持っておりませんでした。8月10日16日に発射したやつ。ロケット砲だーとかってなんかいろいろ言ってましたが、どうもやっぱりですね、そのうちの 何割かは、新型の近距離ミサイルです。表のメディアは、ロシアのイスカンデルミサイルをですね、改良したとか、違います。だから、やっぱりですね、あなたも画像が、まあ別に画像まで見てね、素人は、私も素人だからわからんけど、あれはやっぱりエイタクムスだと思いますよ。エイタクムスミサイル。米軍の歩兵というか、米軍の陸上基地なんかでですね、トラック部隊か何かで発射するんでしょ、あれきっとよくわからんけど。とにかく米国製ミサイルです。うん。そのコピーですけどね。韓国がおそらくそれを北朝鮮に流したんですよ。おい、これ使えよ。こんなもんです。自国の兵器でやられる米国兵士。まずこれこそあってはならないことです。で、さらにですね、米国人たちは国防総省にしろ議会筋にしても自分たちの国の兵器が優秀であるということを知っております。狙われたら必ず死者が出るということも理解しております。だからその上でこれらのジーソミアのですね、情報協定から韓国が抜けるということは許せないんですよ。米国の兵士が死ぬかもしれないから。だから、やっぱり今の米国というのはですね、たった一人の人間が死んだとしてももう国中がわーわーと言います。なんでアジア人なんかのためにはアメリカ人の我々がですね、死ななくてはいけないんだと。本当にこういう風になります。だからね、それらの背景を分かっていたら、今この流れで無責任だという風に言ってると、これはですね、やっぱり私これ在韓米軍撤退に向けてのパフォーマンスというか、台本の通りやってる、それじゃないかなという気はします。国防総省の方はですね、とりあえずすぐ戻せ。ジーソミアにですね、入り直せみたいなこと言ってますが、そもそもこれ前例ないです。ジーソミア、基本的には完全に自動延長されるものという風な前提で、条約というか協定をですね、設計構築しましたから、実際に本当に抜けた後に、すぐね、つまり11月23日に執行するんですが、執行する90日、つまり3ヶ月の間に、再び協議し直して、もう一回入れてね、混ぜてね、という風なことをですね、やるということをそもそも想定していないので、米国であるとかですね、なんか韓国もなんか取引でうんぬんかんとかっこいいこと言ってるけど、おそらくこれ不可能だと思いますよ。条約におけるシステム設計からですね、やんなくちゃいけないので、私そこから始めたらもう90日なんか足りないんじゃないですかと、いろんなことを思います。なぜならば、再びこう、システム設計し、それを米国議会にかけ、米国の下院上院なんかで、うん、わかった、これで、でもここはダメだとか、 必ず共和党と民主党で揉めますよ。意図的に揉めさせますよ。両者の最終合意ははっきりと在韓米軍の撤退だからです。どうもそのように見えます。だから私はですね、2020年来年度予定の国防権限法において、朝鮮半島における在韓米軍をですね、今のところ国防権限法の中においては2万8000人以下には絶対にしてはいけないというふうに決めておりますが、2020年分のですね、それに関しては2万8000人以下にしてはいけないという条文がないんですよ。消えたんです。だからまあ、その普通の表の流れからですね、このまま続いていっても、まあこれはおそらくやっぱ普通に考えて撤退というか、まあいきなり撤退はしませんよ。韓国に投資しているような米国の側の支配層の都合もありますから。しかし大幅に削減という形をやっていく流れでやっていく。とすると、北朝鮮にサインを送る。北朝鮮、ラッキーということですね。ドンドンとかで。まず小競り合い的にですね、一発か二発か三発か知んねえけど、小さな戦闘。ロケット砲を打ち込むみたいな形でしょう。それにもかかわらず、米国が一切兵隊を出さなかったら、いやいや、全然削減して兵隊いないから。となると、ソウルが無血解除される可能性が非常に高いなと思ってます。戦車に乗り込んだ北朝鮮の兵士が、なんだろうな、どれぐらいの部隊でやってくるかわかんないけど、まあ、それなりの数でですね、ソウルの中に入場していくのを、はい、ここから、ムンジェインが、もう、なんていうかな、熱狂をもって韓国民にそれを迎えさせるという風な図式を演出するんじゃないですかね。つまり韓国の人々はですね、戦争なんかしたくないし、戦争にも負けたかもしれないけど、北朝鮮の人々が韓国の中に入ってくるので大賛成だよと。統一朝鮮作ってですね、日本をやっつけようねみたいな、こんな。そんな甘いかよ、バーが。ムンジェインたちはみんな死刑になって皆殺しにされるに決まってんじゃん、そんな状況になったら。韓国の支配層が生き残れるわけはないと思いますよ。そんな流れになると。しかしそういう形で大韓民国はですね、南ベトナムのように消滅しますから、さあ、米韓同盟なんか、あってないというか、まあ、もう自然消滅しますよね。そういうことを、まあ、狙ってんじゃねえかなと、今の流れは。これを思います。いろいろと、また、米韓同盟、はい、おしまいね、というふうな情報がですね、間違いなく出てきます。これから。それにですね、いろいろ焦点を当ててください。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在ですね、2019年の8月の30日のですね、金曜日です。私は2つの動きがおそらく繋がってんじゃねえかなと思ってるんですが、29日、28日ぐらいの段階で、大英帝国のジョンソン首相がですね、もうなったんかな?ジョンソン首相がですね、大英帝国の議会を、9月いっぱいはですね、お休みよーんということにして、10月の17日だったかな。また10月の中旬ぐらいにですね、これを開くよんと。冒頭に女王陛下の挨拶というか演説あるよんみたいな形で決めたらしいんですが、それされるとですね、例えば9月いっぱい EU から抜けるためにですね、条件闘争をしている英国の中の EU 残留派の人たちが一切の活動ができません。だからこのジョンソンさんが決めたこの動きはですね、基本的には合意なき離脱ということになると思います。となると、まあこれはやっぱ日本が消費税上げてですね、合意なき離脱でしょ。日本はですね、その消費税上げるということですね。上げちゃった後でさらに普通に戻すとかなんかとんでもないことしない限りにおいては、日本だけが経済的にとんでもなく世界で落ち込んでいくという、とんでもないことになるんじゃないかなと個人的に思ってるんですが、まあ今日本はとりあえず置いといて、英国が合意なき離脱をするということは、EU がですね、はっきり言えばもうめちゃくちゃになるということです。具体的には、お金を発生するような装置として機能するかどうかというと疑問だということです。ジョンソンさんは合意なき離脱だから、いわゆる、慰謝料のような、和解金じゃなくて、制裁金だったかな?生産金か!生産。生産金というですね、いくらだったかな ?5 兆円ぐらいだったか ?50 兆だったか?いや、50兆ちょっと多いか。5兆円だったかな?なんかそれぐらいの金をですね、EU の側は、おい、出てくんだったら5兆円貸せよみたいな形で要求していた頃ですね、 いやいや、合意してねえんだから、10円でいいだろ、みたいな。うん。ほとんど払わないで出ていくのではないかと。まあ、払わなかったら払わなかったで、EU も相当傷つきますから、それは。だって、その英国のその金を当てにして予算計画を間違いなく組んでおりますからね。取れない。ガタガタになる。そうなるとですね、私は EU というものが完全に瓦解していく流れにおそらく入るんじゃないかなと思っております。それは、ドイツの終わりかなとも思っております。ここで、ドイツというですね、戦後民主体制の国家を偽装したこれらの国家地域、座標がですね、実は、戦前とあんまり変わってなくて、まあ変わってないですよ、本当のこと言えば。ね。第四帝国を築いてしまったドイツであるということに、人々はどこかの時点で気づくんじゃないかなということを言います。まあ、アンゲラ・メルケルという女はですね、昔から、こいつはヒトラーの娘じゃないかというふうに言われておりました。ヒトラーの凍結精子をですね、人工受精させて、アンゲラ・メルケルというですね、キャラを生み出したんじゃないか。しかし、これはまた、おそらくヨタ話なんですよ。ナチスドイツはですね、まだ人工受精の、ヒトクローン、人工受精に関しては、戦前戦中、まあ当然、実験というかですね、研究はしていたと思いますけど、完成はしていないと思います。だから人工受精が世界で初めてですね、動物実験だったと思うけど、その年代がですね、ナチスドイツの消滅の確か後なんですよ。だったと思うけどね、どうだったかな。私はアンゲラ・メルケルという女は、東ドイツの共産党にも種類あったかな。まあ、ただ東ドイツ共産党の出なんですよ。この女はとか、女扱い。まあ、女性は。で、東ドイツがあった時に、そこを最後の赴任地として、ソ連からやってきたとあるキャラクターがいました。誰でしょう？プーチンさんです。プーチンさんがですね、ソ連付き大使館、武官としていたのか、諜報官としていたのか、大使館とは関係ない形でですね、あくまで KGB の、KGB の外活部隊としてですね、東ドイツの中にいたのか、私詳しいことは知らないんだけど、公式のね、記録は出てますよ。それはウィキペディアでも何でも見れば出てますよ。ウラジーミル・プーチンか。うん。出てますよ。東ドイツで何して。しかし本当のところは知らないんですよ、みんな。まあ言うわけもないし。だから私は東ドイツの中におけるアンゲラ・メルケルをですね、押し出していった、東ドイツの秘密警察は確かシュタージという名前だったと思うんですけど、シュタージと共産党とですね、いろいろ混じった、あの地域における人間集団のコアたちと、つまりその中にソ連の細胞があって、そのですね、管理をやってたんじゃねえの、プーチンって。いうふうに、実は疑っております。なぜならば、プーチンとアンゲラ・メルケルという女性はですね、仲がいいというわけじゃないですけれども、話がわかるみたいな間柄です。これやってくれ。わかった。こんな感じで。だから、今のドイツが、ロシアから天然ガスをたくさん輸入するということの流れの中で、西側世界のエネルギー供給消費システムの中からドイツが抜けようとしているのではないかということで、米国のですね、石油メジャーを含める米国政府を含めるですね、関係者は、ずっと前からドイツのことを疑ってました。今でも疑っております。だからドイツはそれを避けるためにですね、確か米国の、会社名は、どこの会社か忘れちゃったんだけど、わざわざですね、米国のシェールガスとですね、液化石油天然ガスですか？これをですね、船の形でドイツに運び込むというふうな専用の港を建設したのかな？建設するって発表したのかな？なんかその辺の動きがあったはずです。しかし、ドイツからですね、どこだったかな？まあ、カスピ海？いや、どこだったかな？まあまあ、直接ですね、とにかくドイツに直接のパイプラインをですね、まだ完成していなかったと思うんですが、これができるとですね、おそらくドイツというのはその本性を大きく表すというか、もともとやりたかったドイツになっていくんじゃないかなと私は睨んでおります。今のドイツというのは EU の盟主です。かっこいいこと、なんていうかな、どんなこと言っても。EU の盟主であるドイツをフランスの核爆弾が守っております。こんなシステムになっております。だから EU というのは、これをですね、欧州の人は言ってるんだけど、日本には意図的にやっぱり届けられておりません。ヒトラーの名前を言っちゃいけないからです。EU とは第四帝国です。 まあまあ、そんなこと言っちゃうのよ。何言ってんすか、あなた。でもまあまあ、じゃあ分かった。第四帝国みたいなもんです。うん。みたいなもんですよ。第四帝国とは言ってませんよ。うん。だから、その言葉をですね、最初に頭に入れて、あの領域をですね、逆から演算していくと。逆コンパイラーなんだっけ、逆アセンブラー、名前忘れたよ、俺も。まあ、いろいろと分かってくるんじゃないかということです。ね。今、コンパイルアセンブラーという名前も漫画のキャラクターでですね、それを認知している人であって、本来の意味をですね、全く理解していない人ばっかりになっているというのはどういうことなんだと、個人的に思いました。まあ、それも置いといて。だからね、大きな意味では EU を叩き潰すというのはドイツを叩き潰すということでもあります。ドイツというのはですね、中華民国とも非常に仲良くて、その後の中華人民共和国とも仲良いわけです。枢軸国勢力ですね。ある意味。戦前も、そして今も。松岡洋介はですね、米国の中のアメリカ共産党とですね、これらの大陸勢力のですね、策動によってですね、枢軸国の側に騙されてですね、蹴っ飛ばされたんですよ。まあ、日本も頑張ったんだけどね、と。私はいろいろ考えるところがあります。まあ、置いといて。その辺どうでもいいんだよ、お前。だからね。ジョンソンさんが合意なき離脱を決めたということは EU がガタガタになるということであり、EU がガタガタになるということはドイツの金融機関がガタガタになるということであり、ドイツの金融機関がガタガタになるということはですね、中国に貸し出している巨額の金の出入りが滞る、止まる可能性があるということであり、そうなると中国はですね、ドイツに対して多額のですね、お金返さなくちゃいけないね、みたいな形を例えば止めるために、香港に武力介入するということ一つ。可能性。しかし、おそらくそれは低いんですよ。一番の目的は、香港にある金融センターシステム、ソフトウェア、ハードウェア含めて、全部これを泥棒して、深圳にそういう金融センタービル作ったんですよ。サブ、どこだったの？サブ忘れてたの？福建省だったと思うんだけど、広東省、違う、福建省。まあまあ、二つ作ったんですよ。メインは深圳です。とにかく。これはですね、恐ろしいことに、PC も同じであるなら、まあ、建物の構造も全部同じだっていう話です。私中入ってないから知らんけど。だから香港で勤めてる人が、そのまま深圳のビルの中に入ったら全く同じ業務ができる風になってるという話です。まあ、若干その機械はいい性能のものになってるかもしれませんが。だから中国共産党政府はですね、今の香港のごたごた状態を収めるのではなく、意図的に長期化させ、そしてですね、ああ、香港はこんなに危険な場所だから、深圳に金融センターシステムの機能を移しますと。彼らの言うところの合法的な、機能的な動きで世界中にアナウンスして、香港の機能全部奪うんですよ。香港の機能全部奪うということは、英国のですね、残っていた残りカスというか、英国の全てをですね、香港における英国の全てをですね、奪っていくということです。あいつは泥棒することしか考えてないねと。いろんなことを思うけど。だから私このジョンソンさんの合意なき離脱がほぼ決まったという動きと、29日に中国共産党がですね、深圳のところからですね、なんかもう、装甲車を動かしてですね、香港に今にもですね、武力侵攻するというふうな映像も画像もですね、意図的にこれ流して、香港のデモ隊にですね、圧力をかけております。おお、お前ら調子乗ったら俺たちはやるぜ、みたいな。ただおそらく多分やんないです。目的が、どっちにあるか。おそらく私はその香港の金融センターをかっぱらうという方向、そっちの方が大きくなってきてんな、これどう考えても。と思ってますので、武力介入はやらんだろう。と、こんな風に言ったらもう、ね、明日ぐらいにやるかもしれんけど、それわからんけどね、俺は。だって今動くと、香港の特別待遇ですか？全部剥奪されるでしょ？本当に中国終わっちゃいますよ。今この香港のですね、金融センターとしてまともに機能していないというこの凍結状態を維持すれば、彼らが計画している韓国の市場、韓国の半導体を全部潰せるので、まず直近の目標としてはそっちじゃないかなという気はしますよ。どちらかといえば。いろいろあります。はい。まあ、全部この世界は強奪でできております。そういう意味であなたはですね、これらの中国の動きもなんとなく理解してください。なんとなくでいいです。ただ偶発的に現場がですね、本人はその気じゃなかったのに介入してしまったということはあるかもしれません。これはわからない。 今日金曜日。一番は止まります。同日で。だから、偶発的にとか言いながら、計画的にかもしれないけど、武力介入があるかもしれないけれども、まあ、多分でもやらんのじゃないかなと、今んとこ。うん。やるとしたら、どうもここまで来ちゃったら、一帯一路サミット、9月11日の後になっちゃうかもね、と。そういうことを思ったりもします。はい。今の中国の内部の権力構造、権力闘争が結構大きくなってきてるので、ちょっとした失敗が習近平さんの命取りになる可能性も出てきておりますから、なかなかそんなに簡単に武力介入は、今の、前はともかく、今はできないんじゃないかな、という見え方が今日のですね、これ結論なのかな。まあまあ結論ということにしておきたいと思います。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。